宣教、悲しみの喜び、喜びの悲しみと題して、吉高加納牧師にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます、聖書を読んでいただきました。再び礼拝を始めます。礼拝に関わる奉仕者たちが組織され整えられていくという箇所ですね。バビロニア捕囚以降140年を経て再び始まった礼拝生活の場面ですね。ところでですね、聖書教育のテキストは10月30日からネヘミヤ記に入って、今日が第4回目なんですけども、ところが10月30日は福島市の足跡教会との合同礼拝でルカによる福音書2章を読みました。また先週11月13日は子ども祝福礼拝でしたから、マルコ福音書からメッセージをいたしました。というわけで、前回ネヘミヤ記2章11節以下を11月第一礼拝で読んで以来、ずいぶん飛んでもう12章ということになっております。しかもネヘミヤ記は今日で終わりです。でそういうわけですので、もう一度ネヘミヤ記を簡単にでも大事にたどるように読んでみたいと思います。ネヘミヤはユダヤにルーツを持つ人物なんですけども、バビロンに生まれた、バビロンに生まれたって言ってももうバビロンに生まれたのがもうひいおじいさんみたいな4世とかもしかしたら5世ぐらい世代が下った時代の人です。でバビロニア捕囚時代、自分の先祖たちの捕囚時代の、生活ぶりも知らない。ペルシャが新しい帝国を作って、キロスというすごい王様がユダヤ人を解放する解放令を出した、その後もずっとバビロンに留まったユダヤ出身の人たちがいまして、そのバビロンに留まった人々の子供として生を受けました。もうバビロン生まれバビロン育ち、生っ粋ですね。で大人になってからはペルシア王の検釈官、最高位の給仕役です。ペルシア王の側近として、近従としてアルタクセルクセス王の寵愛を受けて、ほとんど不自由なく生きてきた人だっただろうと思います。しかしある日彼に届けられたエルサレムの元凶の報告に彼は本当に驚いてしまって悲嘆に沈み込みます。何日も何日も塞ぎ込んで嘆き、食べ物も喉を通らず悲しみ抜いて過ごすんです。どうしたんでしょうね、なぜなんでしょうね。突然何かのスイッチが入ったかのように、彼ネヘミヤはエルサレム城壁の再建、それは同時にユダの人々、エルサレムに住む人々の暮らしの再建も意味しましたけど、その再建のために自分が志願し献身し、そして王様に願い出ます。そして王の許しを得て、自分自身のふるさとというよりはルーツの地ですね、ルーツの地エルサレムに出発するんですね。これがネヘミヤ記1章と2章です。彼は噂以上に荒廃したエルサレムを深く見聞して回ります。夜中にひそやかに崩れ落ちた町を見て歩きます。丁寧に見て回ります。医者が触診をするように、脈を確認するように、あるいは傷口に優しくそーっと手を添えるように、丹念に悲しみの現実を見ていきます。70年も前に先祖たちが喜び勇んでバビロニアから帰ってきたはずのエルサレム、あの第一次帰還からこんなに時間を経て、時を経て、
なお城壁が瓦礫のまんま捨て置かれている町、
まあ、当時はもうポリスの社会ですから城壁のない町は町ではないんですね。外部からの侵入も思いのままになっていて、それゆえ社会というものを作れない、社会を作れずにいるのです。人が安全に暮らすことができない場所のまんまです。帰ってきた子孫たちが住んでいる家はバラックのような、そして飼うもののない羊のように、これは新約聖書の表現ですけど、飼うもののない羊のように疲れて意欲を喪失してしまっている。最近 NHK の昼の番組でいい移住っていう番組があるんですけど、まあ良い移住ですね。それとは逆で、移住してきた土地で結局は生活再建の道に失敗して、気がつけば近隣する他国人の濃度ですね、濃度奴隷として貧困生活を強いられている同胞たち、70年前に帰還した時のリーダーたちの指導が良かったのか悪かったのか、他国人たちの圧力が本当に深く深まっていて、それに怯えながら生きなければならない生活を引きずってる。もう崩れた城壁のように人々の心も積み上がらない、積み重ならない、重ならない、バラバラに横たわっている。もうこの城壁は人々だ、人々が城壁だ、崩れてる。ネヘミヤはこの民の現状と悲しみをじっくりと読み解きながら、またこの民自体が何に悲しんでいいのか、何を目指していいのかがもう分からなくなっているという、そのさまよいぶりをネヘミヤ理解しようとしながら、自分なりに城壁再建計画を練り直し、そして人々の心に沿う、そういう段取りを作り直していったんだと思うんですね。そんな話を先々週いたしました。で、その甲斐あってネヘミヤの呼びかけと説得を聞いた民は失意の中から立ち上がり、気持ちを合わせて城壁再建に取り組んだというんですね。それがネヘミヤ記2章3章に記されております。で、城壁の再建を始めますと案の定たくさんの妨害が外から起こってきたということが3章後半から4章にかけて書かれています。またこれは外部の問題ではなくてユダヤの民の内部の問題だったんですけど、長らく民衆たちの間に根付いてしまっていた不正とか悪習ですね、悪い習慣、そういうものをネヘミヤは城壁の再建とともにそういうものを正していくという、そういう精神的な改革にも取り組んだと五章に書かれています。まあ、神の民として生きること、神の民の社会の姿を一緒に取り戻そうという努力、まあ、そういうふうに、そういうふうな事業だったということを、まあ、聖書は記していくわけです。まあ、再建とか再生というものが、ハード、建物ばかりではダメなんだということは今日も私たちよく、知っていますけども、そういうことだったんだろうと思います。で、7章でこの城壁の完成が記されます。改めて、帰ってきた、もう70年前に帰ってきてからのずっと子孫移り住んだ民衆のリストが明記されています。まあ、といっても男性家父長だけの名前ですけどね、そこに生きてきて本当に労苦してきた女性たちの苦労を、私たちがこういうリスト、聖書のリストを読むときには、いちいち背後にある共に生きてきた人たちの労苦というものを考えるという聖書の読み方をしたいと思います。で、城壁がついに完成したある日、人々は一堂に集まりまして、モーセの律法の朗読を聞いたといいます。これが8章に書かれています。夜明けから律法を朗読し始め、 正午まで朗読はずっと続いたというんですね。それを民は立ったまま、みんなで立ったまま聞き続けたと。長らく耳にしてこなかった律法、まあ、移住してきたこの土地で心が荒れ果てると同時に、生活と心が荒れ果てると同時に律法を手放していった、失っていった。それを初めて聞くようにみんなで聞いたって言うんです。でも民にはもはやモーセ時代の古めかしい言葉がわからずに、その後13のグループに分かれて、今度は翻訳してもらって解説を聞いていったと書かれています。そしてようやく自分の耳で戒めを聞いた、自分の心に神の慈愛を落とし込んだのであります。途端に民の間に嘆きの泣き、涙が渦巻いていた、広がっていったと書かれています。それは自分たちの荒れ果てた暮らしの背後にあるもの、それから捕囚の歴史も、随分昔の話ですけど、捕囚の歴史も含めて、まあ、その捕囚に至った原因なども含めて、先祖たちの歩みの中に問われてきた背きや過ちの数々、神と人々に犯してきてしまった事柄への在籍、そして苦労や貧しさのゆえん、まあ、自分たちの歴史と、それから自分たちの魂の状態に対する激しい顧みが引き起こされていったんでしょうね。まあ、集団的に湧き起こった悔恨の出来事ですね。そういう場面を迎えます。でその民に対して、泣かないでいい、悲しみ続けなくていい、主を喜び祝う、それがそもそも私たちの力の源なんだ、まあ、エズラの声が響きます。民にとってはこう転換の時、歴史的な転換の時が訪れたんだ。これが8章の記述なんですね。そしてエルサレムに移り住んできた民は一緒に罪の告白の時を持って、これは9章に書かれています。そしてもう一度改めて新たに神様と神の民としての契約を交わす、これが10章。そして本日の箇所ですけど、城壁完成の祝いの式典に臨むわけです。聖書に書かれているような精一杯の奉仕者を立てて礼拝をしたっていうんですね。エルサレム神殿で祭司がレビが神様の言葉を伝え、詠唱隊が聖歌隊が賛美の歌を響かせる、詠唱に応えてアーメンと民が声を合わせる、この150年もの時を隔てて再現した礼拝は、喜びという言葉語を何度重ねても足らぬほどのものであった、そんな感じがします。ただしその喜びの背後にあった悲しみ、喜びに行き着くプロセスの中で民が改めて自覚した在籍、それを私たち読者はこの喜びという言葉を聞くときに忘れてはならないのだと思いますね。今日は今までの時間、ネヘミヤ記をたどるようにして読んできましたけど、じゃあ本番はこれから、今まではイントロダクションと思われるかもしれませんが、しかし今までのところ、この歴史の悲しみこそが今日の本題であります。つまり民の喜びの背景にどれほどの悲しみがあるのか、あったのかということです。城壁の再建、再建の式典、式典での賛美、そして喜び。しかし城壁を作れないできた長い年月、濃度のようになり貧困にあえぎ続けた年月、自分がなぜここに 生きているのか意味がわからない、そして目的がわからない、そのようにして過ごしてきた年月、そして現実としては確かに城壁ができたんだけれども、できたからといってまだまだ貧しさと険しさの道をこれから歩まなければならないという事実、そのような悲しみとそのような不安とが全て解消した、そういう喜びではない。先ほど語りましたけど、間違いを続けてきてしまったその自分たちの弱さ、神に対する背任、人生に対する無気力、隣人や他者に対する乱暴な関係性、そこにあった宗教的な、人間的な、社会的な罪の姿、そしてそこにこびりついて離れない自分の苦しみや悲しみ、けれど今それを抱えながらも歩んでいく方向が見え始めた喜び、それでも反祭の捧げ物を通して、それは印ですけど、神が私たちを許してくださるんだという知らせ、そして歌うことが許される、賛美をすることができるという喜び、言い方は変ですけど悲しみの喜び、悲しみから生じた喜び、悲しみゆえに芽生えた、悲しみとともに立ち上がった喜びが礼拝の中で立ち上っていったというのです。いにしえのダビデ時代のようにはいきませんけれど、できる限りの人々で合唱隊を作った、そして出来上がったばっかりの城壁の上を右側から左側から行進した、それを見て本当に心が躍った。栄唱者たちの賛美のリードの中、民も声を合わせて詩篇を賛美し、またアーメンを唱えたっていうんです。悲しみの中に主がおられる、バラバラにされていた私たちが、私たちを主が集めてくださった、私たちは悲しみの中で、悲しみの中で主を賛美する民である。苦労や苦しみの中でなお主を賛美する人間なのだ、そのことにアーメンを唱えたんですね。私たちが礼拝で与えられる喜びというのは決して悲しみと切り離されたものではありません。私たちの罪深さや人間としての弱さと無関係ではありません。礼拝によって喜んでいい人、礼拝で喜んでいい人とは、重荷をなおも引きずり悲しみながら、なおも悲しみをこの身に背負い込んだこの私のことです。私が礼拝で喜ぶという時、その喜びには悲しみがへばりついてます、張り付いてます。私を愛してくださる神、私と共にいてくださるというイエス、この福音、この喜びの知らせが掴んでくれている、喜びが掴んでくれている悲しみなんです。喜びに掴まれている悲しみがこの私ということなんです。私はイエス・キリスト、この喜びの悲しみなんです。私は悲しみを生きる人間であること、イエスによって受け入れられています。喜びと悲しみとは別物ではありません。喜びは悲しみとともにあります。そして私たちの悲しみは喜びの傍らを生きることができるんです。今日は皆様の集報ボックスにクリスマスのチラシとカードが入っていたと思います。今年のクリスマスは キリストよ、あなたをお迎えします、悲しみに満ちたこの世界に、というテーマで過ごしていきたいと願っています。悲しみに満ちたこの世界の中で、悲しみの一人の悲しむ人として、私もクリスマスを迎えていきたいと思います。まあ、目を覆うばかりの悲しみが世界を捉えてしまっていますと同時に、私たちは日々本当に素朴な悲しみの人々と隣り合わせに生きています。気がつかなかった人々のささやかな悲しみと、でもそんな人たちの悲しみから生じているささやかな喜びに触れ、気づかされるということがあります。これ何だか分かります？釣ったハゼちゃん、バケツの中で、酸欠にならないように生かしておくポンプです、ね、こうやって結んで電池入れてスイッチを押せばブルブルブルブルブルブルって出ます。バケツの中突っ込んで、でこれが欲しくてアマゾンで、まあ、1000円のやつを見つけて、まあ、買いました。届いたのはこれで、まあ、簡単な構造です、まあ、小さなモーターでしょ、それからチューブ、それからこれが多分中に軽石が入ってるね。そしてここに電池の、まあ、バネ、まあ、こういう、まあ、6個のパーツからなるシンプルな製品です。感動したんです。で、何に感動したんだろうと思うでしょう。感動したのはこの届けられたポンプに添えられていたカード、送ってこられたカードの言葉です。読んでみますね。製品の最終組み立てを国内ですることにこだわっております。日本国内で組み立てをすることで、何かあった際の対応やお客様のご要望に応えられることが多いからです。組み立ては高齢で仕事が見つからない女性や、職場でパワハラに遭い社会復帰が難しい人などにお願いしています。お客様が商品を購入してくださったおかげで仕事ができる喜びをいただき、生きがいを見つけられたと本当に感謝しています、おります。何か不具合がございましたときは、まずショップにお問い合わせいただけましたら、必ず誠実に対応させていただきますので、お願いいたします。世界中が大変なこの状況下で、売り上げも下がり、誰も当社の商品を必要ではないのかもしれないと、不安な気持ちになったときに、こうして商品を購入してくださるお客様がいらっしゃると、本当に心が救われます。感謝の気持ちを込めてありがとうございます。大きな字でありがとうございます。この文章を読んでね、思わず私泣いてしまいました。どんだけ心を届けてくれてるんですかね。でこれを組み立てている作業所の部屋の風景を想像します。机を囲んで順番にはめ込んで作業している人たちの様子を想像してしまいました。そんな大人数じゃないでしょうね。そんなバンバン売れる製品でないですもんね。数人の作業場じゃないでしょうか。あるいは内職に出してるのかな。高齢の女性、パワハラの PTSD を抱えた人、悲しみを抱き込んでお互いをいたわり合って、傷ついた心をもうそれ以上傷つけないように優しい場所を作って、静かに丁寧に黙々と部品をはめ込んでいく。 崩されてきた人生、未だ立て上げきれないでいる人生、この製品を組み立てながらそれでも人生を生きていこう、生活を立てていこうとして頑張っている。でもこんなもの必要な人がいるのかなと不安を拭えない。自分たちはいつまで必要とされるのかなと心配にもなっている。そんな気持ちを差し出し合いながらも励まし合って働いている。そしてこんなカードを添えて、ありがとうございますと喜びの言葉を相手に届けようとしている。このありがとうの背後にどれだけの悲しみがあるでしょうか。喜びの悲しみ、悲しみの喜びの風景ですよ。このような人たちが守られる、城壁じゃなくていい、人の輪ができますように、こうした人たちが支えられる社会になりますように、そう祈りたいです。そして私はこの方々に返事を書きたいと思います。クリスマスおめでとう。お祈りをいたします。キリストよ、あなたをお迎えします。悲しみに満ちたこの私たちの中に、私たちの礼拝が悲しみを含んだ喜び、また喜びに支えられた悲しみをもってあなたに向かい合う精一杯の礼拝でありますように。クリスマスを迎えてきます。イエス様来てください。傷ついた人たちの、悲しんでいる人たちの中に来てください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。